震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師私佐藤敏郎と、
女川駅から徒歩3分、水産業体験施設アガインステーションで働いています私阿部真知子が、
皆さんのラジオに産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週もですね、はい、スタジオには町内外の通りがかりの皆さんが、遊びに来てます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さてですね、最近はもうブームも落ち着いてしまった感がありますが、全国つつ裏裏で、その地域の特色を生かしたマスコット、ゆるキャラって言いますけどね、我が町女川町の場合は、
女川湾にわんさかわんさか飛んでいるですね、ウミネコの化身でシーパルちゃんというキャラクターがおります。グッズも多数制作されておりますし、イベントなどでも大活躍してますよ。
震災前からデビューしていましたが、特に震災の後はイベントも増えて活躍の機会がぐっと増えましたよね。
そうですね、まあ、時々ねツイッターやイベントで、語尾がね全部パルーなんですよ。
なるほどね、無理やり結びつける時もあると思います
ね。そうですね、お腹減ったパルーみたいな、
なるほどね。今日スタジオに来てる人たちも女川のゆるキャラみたいな人たち来ていますけど、ラジオでは見えませんけれども、
なんか聞こえますね、
なんか被災地だけじゃないんですけど、地域おこしのキャラクターみたいなので、あとは戦隊ヒーローもいるじゃない、女川には。
イーガーですか、
イーガー、DVD も出てますけど、
ワルワルだ、クララ
ー
ゲ、
イーガーだってその震災前から ね、あったんですよね。でもやっぱりこういう震災復興とか地域おこしっていう時はやっぱああいうヒーローとかゆるキャラあってよかったなっていうふうに思いますよね。
そうですね、
見渡せばね、いろんなところでゆるキャラ天国という感じで、実にさまざまなキャラクターがいるんですけれども、中でも私が最近気になっているのは、この番組もネットしてくださっている、同じ宮城気仙沼のホヤボーヤ。
ホヤボーヤ、
ホヤボーヤ可愛いんだ、
海のパイナップルとして、女川でもたくさん養殖しているホヤを生かしたキャラクターですね、これね今ね可愛いっていう声もありましたけど、すっごく人気があるんですよ。
あちらはとても有名ですけどもね、今日の実はゲストですけども、そんなホヤボーヤに負けずとも劣らない、名付けてホヤボーイズが登場してくれます、
それってアイドルかなんかなんですかね。
それはですね聞いてのお楽しみでございます。
最初のコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地、女川町にゆかりのある人をゲストに、じっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ、
聞いてみっちゃ。
今日はこの方に来ていただきました。
皆さんこんにちは、現在高校2年生の鈴木仁です。
熊谷亮也です。
はい、今日は若い高校生たちを、ゲストに迎えています。2人ともですね、私が女川中学校に教員でいた時の生徒ですよね。あの時は中学2年生だった。
そうでしたね、
ずいぶん ね小さいね、この辺ぐらいの身長だったんですけども、なんかすっかりたくましく高校生になって、
そんなことはないです。
今日お会いできて嬉しいです。彼らに来てもらったのは、理由がありまして、女川をはじめここ被災した三陸の沿岸部には名物がたくさんありますが、その一つが特に最近海のパイナップルとして注目されているホヤでございます。その見た目や味から好みが分かれる部分ではありますが、宮城のホヤは特にね、女川のホヤは鮮度が良くて美味しいと評判です。で、そんなホヤをもっと知ってもらいたいということで、彼らは高校生ながらホヤボーイズという名前で活動しています。ホヤボーイズはジャニーズのねグループみたいな感じですけど、ちょっと歌ったり踊ったりしてるわけじゃないんですが、
そうです、
でまずそのホヤボーイズの活動をちょっと紹介してください。
普段は、主にホヤを広める活動をしています。
ホヤを広める活動、
例えばホヤについて、ホヤってこういうものだよとかプレゼンをしたりしてます。あとは やってる中でホヤが嫌いな人とか結構多かったので、
なるほどね、
そういう人たちでも食べれるような、ホヤ料理の開発とかもやってます。
開発、
はい、
そうだよね、ホヤってそのまま食べるってなると意外とあの好みもあるし見た目もあるし、ね、 はい、それを食べやすくする料理を開発してると。
はい、そうです。
なるほど、まあ、今までどんな料理作ったの？
シチューにホヤを入れてみたりとか。
シチュー、
はい、
ホヤシチュー、
はい、ホヤシチューを作ってみたりとか、あとスパゲッティとかにもホヤを入れてみたり。
その辺どうだ
いや、美味しくなかったです、
ね、美味しくなかった失敗したのもあると
。結構失敗が多かったです
ね。なるほどね。なんかホヤのスパゲッティありそうですけどね。
そうですね、う
ん、なるほどね、うん、うまくいったのことあんの？
まあその中でホヤの中にチーズを入れてそれをくるんで揚げ物にするっていうのですごい適当な感じの料理だったんですけど、やってみたら結構美味しくて、
ご飯
な
くね、
ホヤの中にチーズを入れて揚げ物にした。
はい、
あ、なるほど。
でそこから食べ応えを増すためにご飯を入れたり。
ご飯を入れる。あ、なるほど。
でそれでまあ1個完成した料理が、ホヤボールっていう料理。
ホヤボール、あ、ライスボールみたいな感じ、
ね、そんな感じです。そうですね、
うまくいきましたね。
いや、実はこの前私も食べまして。
あ、食べた、
はい、美味しかったですね。
ありがとうございます。
なるほどね、はい、どんな人に食べさせてるの？
高校生が一応メインになってます私が活動していく上で、まあ若者をターゲットにしたかったので
若者をターゲットにホヤを、はい、なるほど、
はい、高校生とか中学生とかに食べてもらってました。
女川の、
まあ、そうですね、女川の子、うん、
試食みたいな感じ
で。そうですね、
ちょっと食べてみろと、
はい、
この前あれじゃないですか、その教育旅行っていうか県外からこう被災地訪問ということで女川を訪れた中学生、
はい、
高校生にも食べさせたというふうに聞きましたけども、
ね、はい、好評でした。
好評でした、はい、どんな感じでした？
ホヤーボール と蒸したホヤを食べてもらったんですけど、
うんうん、蒸しホヤね、うん、
蒸したホヤはちょっとっていう子もいたんですけど、まあ、ホヤーボールはほとんどみんな美味しいって言って食べてました。
なるほどね。あの女川 の, あのイベントの復興祭でも、
はい、
あのブースを、
はい、
店を出した
と、ね、はい、出させてもらいました。
どうでしたかそれは？
その復興祭に出した時は全部で600個作ったんですけど全部手作業で作って前日に大体15時間くらいかけて全部作ってそれをまあ売ったんですけど2時間でそれが全部完売してしまって、
お
すごいびっくりしてました。
なるほど、
はい、
ちなみに1個いくらぐらいで売ったん？それは
6個で500円で売ったんですけど。
なるほど、
まあ、予想外に売れてしまったんであと2時間ぐらいお店開けたんでもうちょっといろいろ調整すれば売り上げがなっていう。
なるほどね。これはこれからもねイベント等で、ね、
はい、
やれそうですよね。
そうですね、う
ん、なるほど。ところでさ、なんでまたこういう活動をするようになったんだろう？
まあ、もともと私は父がホヤ漁師をしていて、
うんうん、
まあ、私自身も、まあ、小さい頃からホヤが好きだったので、
うん、
まあ、本当に最初は、まあ、ホヤ漁師になりたいっていう夢から始まりました。中学高校で通っていく中で女川町の工学館っていうところで、
うんうんうん、まあ、放課後学校ね。
そうですね、
はい、
そこで、まあ、自分のやりたいことをプロジェクトにしてやってみないかと言われて、
うんうんうん、
まあ、それでその当時ホヤも好きだったし、まあ、震災後でちょっとホヤがまた激を受けてっていう部分もあったので、まあ、自分もなんかやりたいなと思って始めました、うん、
まあ、ホヤの料理を開発してると。あとはどんなことをやってるのか、は
い、SNS とか Twitter とかで、
うんうん、
まあ、ホヤを PR したいので、
うん、
週に1回ですねホヤクイズっていうのをやってます。
なんかホヤボーイズとかって検索すると多分出てくる
よね。はい、出てきますね。
どんなクイズ？例えば
例えば
ちょっと出してみて。
じゃあ第1回の出しますね、
うんうんうん、
ホヤはどんな生き物でしょう？1
あ3択ね、
うん、はい、3択です。1貝類、
うん、
貝、2動物、
うん、
3クラゲの仲間1貝類、
うん、
貝、2動物、
うん、
3クラゲの仲間この中のどれでしょう？
何？俺も分かんないんだけど。
答えはですね、
うん、
2の 動物です。
ほう、
まあ、貝類とかと間違われてることあるんですけど実は動物なんです。
そういうホヤを、はい、ホヤのクイズを毎回、はい、まあ、毎週のように更新して出していると、
はいはい、
これなんかちょっと見ると答えは次回のツイートで発表するホヤとかって、
はい、
協力お願いしますホヤって、
はい、ちょっと語尾をホヤにしてみました。
いやちょっとつまんないと思います
いやいやそんなことはないそんなことはない、
ね、まあ、今のそのうちなんか全国の人がみんな語尾にホヤをつけるかもしれないよね。いや
そうですね、期待します、う
ん、なるほどね、はい、はい、いろいろ話を聞いてきましたが、
はい、
このラジオはもう全国の方々が聞いてますので、はい、まあ、ホヤの魅力をね、
はい、
まだまだわからない人とかまだ食べたことない人もいるかもしれないよね、
はい、
その辺のねホヤの魅力を最後にアピールしてください。
やっぱりホヤっていうのは、まあ、独特な味はしますけれどもやっぱ鮮度が命なので、生産してるところで食べてもらいたいので一番鮮度が良くて甘みが強いうちに食べてもらいたいと思います。なのでぜひ皆さん宮城とか岩手に足を運んでぜひホヤを一度でもいいので食べてみてください。
現地で食べてほしいってことね。
はい、そうですね、
はい、熊谷く
んお酒と合いますよ
なるほど、
お酒と、
はい、まあ、はい、この番組はね、はい、大人のたまり場っていう番組なんでそれはいい PR ですね、はい、お酒のつまみは最高です、
はい、
ね、はい、最後に本当の最後に、これからの目標をお願いします。
まあ、これからもこの活動を通してホヤを知る人が増えてほしいですし、まあ、実際に食べてもらえ人も増えてほしいなと思っています。
まあ、ホヤが知ってもらえればなと思います。
はい、どうもありがとうございました。せっかくですので、お二人から、リクエスト曲紹介してください。
ラッドウィンプスの全然前世、
ホヤボーイズのお二人でした。
ありがとうございました。
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
ここからは、リスナーの皆さんからのお便りを紹介します。
はい、兵庫県からですね、ラジオネーム海の星さんよりいただきました。
はい、
サンマの美味しい料理法、サンマの洋風仕立てについてです。
お、
トシちゃん、マチさん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日買い物に行くと宮城県産のサンマが販売されているのに遭遇、
うん、
まあ、嬉しくてサンマを見て、宮城のどこからサンマ来たのってサンマに心の中で語っていた私だそうです
かわいい、
ね、話しかけちゃったんですね、うん、
はい、
まずはサンマのそのままの美味しさをいただくには塩焼きが一番ということで塩焼きにしましたが、うんうん、その他工夫もしてみようと思って洋風仕立てにして作って食べてみたので報告します。
なるほど。
うん、簡単にシンプルにできる作り方だそうですよ、うん、問題はサンマをどうやって焼こうかと思いましたが、フライパンにオリーブオイルでサンマと椎茸を焼いていき、
うん、椎茸ね、
うん、パプリカとオクラをさっと塩茹で、
はいはい、
あとはコンソメ顆粒にケチャップを入れて、
はい、
スープに野菜を入れて一煮立ちさせます、
はい、
お皿に盛ったサンマと椎茸にそのスープをかけ、さらにその上にかいわれ大根を添えました。
なるほど。
という感じで試食してみました、
はい、
結果はてんてんてん、サンマの味も失われずなかなか美味しかったです。あの写真も来てるんですけれども、
はい、
パプリカが入っているのですごくあの色鮮やかなんですよね。なんか
美味しそう。
なんかやっぱさ野菜も食べたいですからね、はい、なんかすごく本当になんか洋風で食べてみたいですね、
うん、サンマの味を失わずにっていうのが、うん、味噌ですね。
いいですね、はい、さらに焼くのではなくて圧力鍋でサンマを炊いたら骨まで食べられるから、こうしてスープをかけて食べても美味しいのかもとか、サンマのすり身を楕円形にしてこれまたオリーブオイルで同じく焼いてスープをかけてもどうかなと想像していますと、はい、なるほど、スープをかける、
いいですね、なんかあんかけっぽい感じ、うん、
やっぱさ、そのサンマの町でこうやっていると、
は
い、まあ、焼き魚とね、うん、刺身ですよね、
うん、豚肉と、う
ん、なんとなくその辺に固定されてた感がありますけど、
う
ん、
そうですね、はい、もうこっちの発想じゃないですね、
うん、実は仙台でサンマの食べ比べっていうのがあったんですよ。5軒のレストランでサンマ料理出すっていうのがあったんですけど、そこで一番美味しかったのはサンマのコンフィ
コンフィ、
コンフィって言ってですね、油で90度ぐらいの低温でじっくりサンマを煮るんですよ。
なるほどなるほど。
そうすると普通の我々も醤油味で食べてるんですけど、うん、そうじゃなくてオイルの味とあとまあ若干ハーブも効いてるんですけど、うん、これは絶品でしたね。ホクホクサンマがホクホクになってうまかった、うん、
食べたい、
マッチの顔を見せたいですね。
食べたい。
さんにサンマの可能性をなんか広げてくれるお便りありがとうございました。これからもねなんかねこう送ってくれるとありがたいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい。続きましてですね、はい、群馬県新谷さん51歳、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
いつも災害 FM のツイッターやフェイスブックも見ていますが、
ありがとうございます。
以前マッチさんがツイッターに載せておられた写真の中に、
はい、
小田川魚市場のトロ箱の中で、うん、シイラがサバを加えている写真があり、それを宝物にして会社のパソコンの壁紙に貼り付けてあります。
なんかありがとうございます。
なんか何と言ったらいいか、ね、コメントしにくいですけど、はい、それはさておきリクエスト曲。
はい。
1972年小学1年生の時に、うん、祖父にねだってレコードを買ってもらった山本リンダのジンジンさせてをお願いします。
お
マッチわからない、
ね、あの皆さん笑ってますが私キョトーンですね。
そうですか。
山本リンダの3部作ですよ、この頃ね、まあ、困っちゃうのはまた別路線ですね、うんはい、最初はアイドルだったんですけど、うん、一気にあのどうにも止まらない、
うん、
と狂わせたいの、うん、そしてジンジンさせてですよね。まあ、ちょっと盛り上がってしまいました
が、
はい、先日のラジオで、う
ん、
チャダの石巻ブルースにかけましたね、この前の番組で、ね
はい、
チャダの石巻ブルースに昭和歌謡界の奥深さを思い知らされ、
うん
リクエストされた方の見識に感服し、ね、南沙織の色づく街に聞き覚えがあることに我ながら感心しました。
お、
ろくでもない感想ばかりですいません。
そんなことないですよ。
ありがとうございます。
このところの夏メロ歌謡謎の曲路線に心地よさを感じています。これからも頑張ってください、
まあ、
数少ないですけどこういう人もいるんですよ。
いやー刺さってますね、だいぶ
今日の1曲目も喜んでいただけたんじゃないですか、
ね、そうですね、泉谷茂ですかね、
はい、
これ聞いてもらえますかね、
はい、そうですね、
山本リンダ
聞いていただきました。山本リンダのジンジンさせて、うん、
ジンジンってどんな感覚か分かりませんけどね。
山
本リンダすごかったですよ ね、はい、ね平成10年の小長の7月の港祭りに山本リンダが来たんですよ。
へ、出したんですか。
出しましたよ。
すごかったですよ、ね、だったんだろその時に。
そこが気になるんですね。
多分ねその辺を、ね、鮮烈にね、覚えてる方々は町民にいると思いますけど、今度聞いてみましょうね。
はい、
なるほど、
はい、もう一通紹介します。
はい、
はい、これも謎の曲路線です、うん、福島県郡山市サンダーボルトさん53歳、ツボの年齢ですねこれね。こんばんは。いつもお互い様 FM で楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
こちらは相変わらずの仮設暮らしですが、うん、町の除染も進み、うん、一部の人は町に帰り始めています。
はい、
それはさておき、お謎の曲思い出すとあれもこれも浮かんできますが、
うん、
私の奥さんがよくカラオケで歌う曲の中にある、
うん、
飛んでイスタンブール、
はい、
モンテカルロに乾杯といった生野真世さんの一連のヒット曲、そして同じ時期にヒットしたジュディ・ヨングの見せられて、彼女は何の疑問も感じずにいつも気持ちよさげに歌っていますが、
はい、
たまにモニターに表示される歌詞を冷めた目で見てしまうとこの歌一体何なんだと考え込んでしまいますよね。どうですよね、まず何も乾杯するのモンテカルロでなければならないこともないかなと思いますけどね。海外旅行が金銭的にも物理的にもまだ高根の花だったあの時代、
はい、
実際には歌詞も作詞家もその土地に行ったことがないのにイメージだけで作っていたと聞いたことがあります。もちろん今のようにインターネットで何でもすぐに調べられてしまう時代にはない、
はい、
妄想だけで作った世界だからこその良さもあったのでしょうね。
なるほどね。
なるほどね。ちなみに今回は中でも一番マイナーと思われるモンテカルロで乾杯をリクエストします。
お
う、首都であるイスタンブールも知らなかった私は、小国モナコの一地域に過ぎないモンテカルロのことももちろんこの歌で覚えました。
も
う地理の勉強にもなったということですね。定年退職したら奥さんとヨーロッパ旅行に出かけて本当に乾杯するのが夢です。
あ、いいですね。できるんじゃないですか。
確かにね、
ロマンチックだな。
確かにあの頃はなんかこういたずらにこういろんな国のことをね、散りばめてる歌あったかもしれない。だってカナダからの手紙なんてもありましたよね。
そう、
ラブレターフロムカナダ
ですね。
まあということで、
はい、なんか私今置いてけぼりにされたんですけど、
ごめんなさいね。
はい、じゃあ行きますか。
はい、 それでは今日最後の曲になりますね、ショーノマヨさんモンテカルドで乾杯。今週もお送りしてきました女川なう佐藤敏郎の大人のたまり場、今日はあの、ホヤボーイズがね、出てくれまして、まあ、なんといっても私は教え子でもあるので思い入れもあるんですけども、若い彼らが志というか、こう目標を持って、それをこう世の中に発信していこう、僕たちはこういうふうに行動するんだっていうふうに、やっていくと、なんかそれだけでこう俺はねワクワクするんですよね。いいことですよ ですね。
なんかそういう彼らの姿を見ていると、すごくこう自分もこう頑張らなきゃなって思いますよ ね、
しかも中学生時代の姿も私分かるだけにその成長した姿というかいい感じですよ、ね、ぜひですねリスナーの皆さんあのホヤボーイズのツイッターでね、クイズに反応してあげてくださいよろしくお願いします。これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見ご感想メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も
頑張って。